おはようございます、バートマンでございます。というわけでですね、今日はラジオを撮っていこうかなと思っておりますというか、久しぶりにちょっと夜が空いたので、散歩してましたが、そんなことしてるんだったらラジオ撮ろうかなって感じなんですけども、やっていきたいなと思います。今日はですね、少し未来予想みたいなことをやっていきたいなと、恒例のですね、定期的にやっておりますこのチャンネルでは、ラジオチャンネルではですね、未来予想やってるわけですけど、そんな話をね、今日はダラダラとしようかなと思っておりますというわけで、バートマンこと末松和人です。僕はギタリストやっております。ギタリストの方は各組ギタラボというですね、ギタリスト専用のオンラインサロンを運営していたり、 YouTube でギターレッスンを公開していたり、3秒で弾き込むボーカルテクニックという書籍を出させてもらったり、40歳からの早弾きというですね、早弾き奏法革命という書籍をですね、ヤマハさんの方から発売させてもらったりしております。どうぞよろしくお願いします。さて、今日はですね、未来予想していきたいなと思っておりますが、いや、この間ね、企業案件を2件ぐらいやらせてもらったんですよ。一つはヘッドホンですね。一つは、AI のアプリ。要はその作曲 AI ですね。やらせてもらったんですけどね、これね、再生数が、もう本当にっていう。いや、最近ね、僕の YouTube、非常に調子が良くてですね、大体、まあ平均とは言えないかもしれないけど、1万再生ぐらいまで戻ってきまして、一時期はまあ 2,3 千再生っていうのが、基準だったりしたので、まあ随分戻ってきたなっていう感じですね。で、今の時代で1万再生ぐらいあれば、まあ結構いい方なんじゃないかななんて思ったりします。で、実際収益も上がってきましたね。それぐらい、まあ、あの反響があるというところですね。ただ、企業案件になると、本当にね、蜘蛛の子散らしたみたいに誰もいなくなるんですよ。これが結構びっくりしてまして、いや、でもね、ここはね、なんか見といた方がいいのに、見といた方がいいのにっていうと、なんかすごくなんていうの、モラハラみたいになっちゃうから微妙なんだけど、見といた俺だったら見とくけどなみたいな感じでね、思ってるんで、ちょっと今日はそんな話をしようかなと思ってますけども、僕ね、企業案件の動画好きなんですよ。で、別にそんなに押し付けられてるわけじゃないじゃん。買わなきゃいいだけだ、買わなきゃいいわけで、でも、その、企業案件って、なんつったらいいのかな。まあ、普通ね、宣伝ってさ、どんな商品でもいろいろ宣伝されてるでしょう。と思ってるかもしんないけど、宣伝されてないまま、しかも埋もれたまま、名品っていっぱいあるんですよ。素晴らしい商品っていっぱいあるんですよ。ただ宣伝の仕方がわかんないとか、宣伝にお金かけてないで埋もれてってるやついっぱいあるんですよ。で、結局この世の中で今商品作ってる人なんかもう何億人っているわけで、で、その商品の中で目立たせようっていう時に宣伝費かけてないなんて、まあ基本的にはありえないわけですよね。そんなわけない。それで有名になるわけない、世の中に出るわけないわけですよ。しかも今エコーチェンバーって言って、まあパーソナライズとか言いますけど、自分の趣味嗜好に合わせた商品しか届かない、その情報しか届かないことになってるでしょ。僕の iPhone とかには何、音楽とかギター以外の情報なんか届かないんですよそう、競馬情報とか全然届かない。あるのかどうかも知らないけど、なんだったら最近の最新映画とかも全然わかんない。何の映画の告知も届かない。そう、ぐらいパーソナライズ、その人に合わせてあるのが正直なとこなんですよ。だからこそ宣伝をかけないなんてもうありえないわけですよね。まあ、ここはベースだと思ってください。で、企業案件って宣伝にお金をかけれるほど、まあ軍資金が豊かなわけですよ。な、企業がやってるものなので、時代の流れを作るかもしれないとか、今の時代を反映したちゃんとリサーチをした商品なんですよね。そういう意味では非常に見ておく価値がある。今の流れがどこに行ってるかっていうのをすごく理解しやすいんですよ。なのでね、俺めっちゃ見るんですよね。その人の動画は見なくても、なんかそういうと失礼だけど、その人の動画はあんまり見てなくても、企業案件だったらどんな内容なのか絶対見るようにしてますね。 例えばギタリストとかでも、この間ジャック・ガーディナーさんとかを、ガーディナーさんという最近ちょっとね話題の、イギリスのギタリストがいるわけですけども、その人のギターセミナーにもちょっと行ったんですね。これも正直興味があったかというと全然興味はなくて、興味はなかったんですよ。あ、もちろんその いいギタリストだなと思ったことは過去にありますが、やってることがなんかいいなと思って、自分のスタイルとはちょっと違うね。僕は自分のスタイルがあるので、まあそのあとは好みで見ちゃうんだけど、ただやっぱりこの売れてる人っていうのは、なぜその人が愛されてるのか、今の時代にマッチして売れちゃったのか、ここを見る価値はあると思うんですよね。そう、そういうのと一緒。なんか企業案件っていうのは、なぜこ、まあ企業案件を提案した企業があり、あ、それなら僕やりたいっすっていう風に言った、まあ、YouTuber がいたりとかインフルエンサーがいたわけなので、なぜこれが流行ってるのか、そこに一番の面白みがあるかなと。自分が必要か必要じゃないかで考えちゃうと、あんまりそういう情報って入ってこなくなっちゃうんですけど、ちゃんとリサーチしようと思って見ると、そこに本当に隠れた何かがやっぱり見えてくるんですよね。例えばこの間ジャック・ガーディナーさんを見た時にはね、僕らと変わらず、ジャック・ガーディナーさんはですね、スティービー・レイ・ボーンっていうブルースロックのギタリストとかね、そういう人たちが好きだと、かなりブルースロックに偏った好みの方でした。でもプレイはめちゃくちゃハイテクテクニカルなんですよ。バリバリタッピングとかするし、曲は80年代のようなパリッとしたエレドロがトトトトトトトンみたいな音がするそういうサウンドなんですよ。でも本人はブルースギタリストなんですよ。面白いでしょ。まあ、こういうのを聞くとですね、なんでそこに、行ったかとか、 なぜそれを興味持ったかとかも、分かって、まあその時にね、何を言ってたかというと、そういうスティービー・レボンとか、ブルースロックのギタリストをたくさん聞いてきていっぱいコピーしてきたんだが、今の時代にもそぐわせなきゃいけないと思って、コリー・ウォンさん、最近売れてるね、カッティングの名手ですけど、バルフペックで有名になった、コリー・ウォンとか、そういう人たち、いわゆる今の80年代のリバイバルみたいなサウンドを作ってきた、ギタリストも多く聞いてるんだと。この人たちも多く影響を受けてるっていうお話をしてたんですよ。面白いよね。今のジャック・ガーディナー30歳ぐらいなんだけどね、面白いね。そのスティービー・レイ・ボーンみたいなのは聞いてた、いわゆるブルースロックを聞いてたのは俺らもの世代も一緒で、でなんだけど、ちゃんと時代を反映させてる、今の時代に合うプレイをやってるから売れてるんですよ。いや、そういうのもね、まあ、勉強になるわけですよね。そう、そういう風に企業案件を見るとですね、非常に面白くって、まあ例えばね、今回、ミュージッククリエイター AI っていう、アプリをご紹介してコンテストまで開いたんですけど、コンテストまで開いたのにもかかわらず、ものすごいひどい再生数だったんですね。で、それぐらいやっぱりギタリスト界は、AI とか最新技術っていうのを嫌悪している、あんまり好きではないわけですね。ってことはよ、ってことはなんだけど、これやる価値あるじゃない。まだ誰も着手してないってことなわけですよ。で、これは必ず来ますよね。で、なんでかって、わかりやすい例としては YouTube ですよ。YouTube、みんなが知ってる。みんなが、YouTube を見てる。見てる時代もあったけど、見てない時代も、嫌悪してた時代もあったよね。そう。結局、みんなが使い始めたでしょ。そう。みんなが知ってて、まだ全然誰にも届いてない。っていうか、まだ初期衝動として嫌悪されて嫌われているものはですね、必ず来るんですよ必ず来る。これ、こういうのは必ずね、どんどん伸びます、どんどん伸びますから、ここは着手しておいた方がいいといういい数字になったなと僕は思ってるんですね。で、もう一つ言うと、今回ヘッドホンがですね、無線になったんですよ。無線になったやつが、僕が紹介したやつね、スタジオマックス2というやつなんですけども、あ、これに、あ、このラジオにあれ貼っとこうかな。お安く買えるクーポンリンク。ね。これね、無線なんですよ。無線 ってどうしても遅れるんで使えないんじゃないって思う方もいらっしゃるかもしれませんが、正直今回レコーディングしてみたんですけど、完全にジャストに感じる。もう全然リズムが狂ってないように感じる。狂ってんのかもしれないけど、わかんない。測りました。もう本当に正確に、もう絶対に嘘つかないでように、もうワンテイクで、ワンテイクだけでリズム取ってみたりして、要はメトロノームと合わせて取ってみたりして、どれぐらい演奏とずれるのかと思ってやってみましたが、一つもずれませんでした。ってことはっていう話ですよ。今後、いろんなものがワイヤレスするだろうなと。今、ただでさえ、録音にはちょっとみたいな、実際音楽の世界ではちょっと使えないよねって思っててもですね、やっぱし大変なのは配線なんですよ。何かと。配線はあっちゃこっちゃしたりとか伸ばしたりと延長したりとかするのがすっげえ大変なんですよ。そっから考えますと、全然ありだなと。この無線はですね、どんどん増えていくだろうなと思いますね。で、この技術が新しくできたってことなわけですよね。その早くワイヤレスヘッドホンに飛ばす方法が、いわゆる特殊なトランスミッターみたいなのを別で開発し、要は Bluetooth とかに頼らず新たな通信方法で、要は Wi-Fi みたいな、無線Wi-Fi みたいなって言ったら分かんないか、そんな例えは必要ないと思いますが、いわゆるその無線方法で、より早く問わず方法ができたと。で、これはもう本当に二進月歩で、間違いなくもう限りなくゼロに近くなっていくでしょう。ここまで早くなったっていうことは、そう、この機材がどんどん増えていくってことは、基本的にはワイヤードじゃなくて無線で楽器演奏していくことを考慮していった方が、そういうものにだんだん変わっていくってことを理解しておいた方がいい。ってことは、有線の機材っていうのはいつしか必要なくなる可能性がある。ここは考えておきたいですね。そう、ギターアンプとかもね、変なタイミングでやっぱりすっげえ高いやつ買っちゃったりしてる人たちもやっぱいて、で、今になってやっぱり急にアンプシミュレーターがいいよねっていう話になったりしてるわけですよね。そう、そしたらいらない、あんな時買わなきゃねっていう話になったりするから、やっぱこういうね、時代の先読みはやっぱりちょっと必要かななんて思ったりしますね。なんとも言えませんがね。はい。いやー、というわけで、なんかこう、まあそういう意味ではね、ちょっと今まとめようかと思ったけど、そういう、もうちょっと喋っていい？なんか、だんだん一回ね、2023年4年ぐらいでみんながインターネットからわーって離れたんですよね。まあコロナ禍散々インターネット見たから、リアルを楽しもうってわけでね、飲みに行ったりとか遊びに行ったりっていうところで、まあ観光地とか飲み屋さんとかすごい、大盛況だったわけですけど、それもさすがに今や少し落ち着いてきて、まあインバウンドのせいで、まあ外国人で賑わってるお店もありますが、まあ少し落ち着いてきて、まあ本当に上がったり下がったり上がったり下がったりで、なんか売り上げが上がったり下がったりで、なんか潰れる会社とかも結構いっぱいありますけども、まあすごい今大変動の時代ですが、やっぱりこう逆に今インターネット関係が安定してきて、やっぱりインターネット上っていうのは、なんて言ったらいいかな、まあ宣伝においても何にしても、使わない手はないし、 AI が発展してきたせいで、さらにこっからインターネットの可能性っていうのが広がるわけですよね。はい、みんなが自由にホームページを作れたり、販売サイトを作れたりとか、サービスを作れたりとか、アプリを作れたりとかっていう時代がもう本当に目の前まで来てるので、まあ一気にまたインターネットの時代がやってきます。だからまあここでインターネットにベットしてるかどうか、 e コマースにベットしてるかどうかみたいなことは大きな差がついていくところかななんて思いますね。逆に言えば、そこ、そのリアルの世界、まあそこに行かないと それを体験できないみたいなところ、インターネット上じゃわからないみたいなものももちろん価値が出てくるでしょうね。これはもう大きく二分すると思います。はい、というわけでですね、なんかすごくいろんなことが数字に出てきてて面白いなぁなんて思ってますんで、皆さんのご意見も聞かせてください。これ来るんじゃねえかなっていうのとかね、ぜひ話し合いたいですね。どっかに集まって飲みたいですねはい、なんかもうこんなことばっかり喋ってたい私でございますが、はい、というわけで今日はちょっと未来予想して、見ました。はい、まだなかなかそっちに着手してない方はですね、おすすめなのでぜひ。あとあの AI のことにで、要はそのまだホームページが作れてないんだよとか、AI のことがわからないとか、ちょっと教えてほしいみたいなのはですね、うちのチームで今対応するようにサービス作っておりますので、ぜひご連絡ください。ちょっと困ってるという方は、早くそっちに着手したいよって方はご連絡ください。はい、というわけで、今日もご視聴ありがとうございました。良い一日をお送りください。それではまたね。